それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章の29節から31節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし、彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。アメン。今日はこのところから、恐れによく効く妙薬ということで、共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今日含めてですね、恐れということに対して3回目のメッセージになります。今日のテーマである妙薬というのはですね、不思議によく効く薬という意味があります。普通の薬じゃなくて不思議によく効くんですよ。それが妙薬という意味ですね。そして非常に有効な解決策という意味もあります。ですから恐れによく効く妙薬というのはですね、恐れに不思議によく効く薬、また恐れに対して非常に有効な解決策という意味があるんですよね。今日はそのようなテーマであります。前回ですね、信仰は神様の働きを解き放つものであり、また恐れは神様の働きを封じ込めるものというふうに話をしました。覚えておられるでしょうか。誤解しないで聞いていただきたいんですけれど、何度も何度も語っていますけれど、恐れを持つこと自体が悪いことではないんです。自分が恐れを持ってしまった、そのことに対して在籍感を持つ必要はないです。恐れるということは人間が本来持ち合わせている神様から与えられた感覚であります。ですから私たちは恐れないという決断をすることはできるけれど、恐れがない人になることはできないんですよ。もう一回言いますね。私たちは恐れないという決断をすることはできるんですけれど、恐れがない人にはなれないんです。いいですか？でも自分の中に恐れという感情があることを認めながらです。認めながら、でも神様が一歩踏み出しなさいという促しをされた時に、その声に応えることのできる勇気ある人になる必要があると思います。私たちは恐れがない人にはなれないけれど、信仰が恐れに勝っている人にならなくてはならないんですよね。それこそが神様が願っておられるクリスチャンの姿ではないかなと思います。割とですね、普段から無頓着で無計画で、そして無謀な人が一歩を踏み出すということはそんなに難しいことではないと思います。でも普段から慎重な人、普段からよく考える人、普段から石橋を叩いても渡らない人、そういう人が神様の御声を聞いて一歩を踏み出すということは非常に難しいことだと思います。無頓着、また無計画、無謀という、無というのですね、私の中でちょっと面白かったんですよ。無頓着な人、頓着がない、皆さん考えたことありますか？頓着がない、頓着って何やろうと思ったんです。そして調べてみたらですね、深く気にかけてこだわることがない、こだわりのない人、深く考えない人、それを頓着がない、無頓着と言うんです。そして無計画な人、計画しないということもあるんですけれど、ことを行うためにあらかじめ方法や順序などを考えることがない、無計画な人です。そして無謀な人、謀がない、謀がないんですよ。 物事がうまくいくように前もって考えることがない、それが棒がない人、無謀な人というんですよね。それが無頓着で無計画で無謀な人の歩みであります。どれをとっても神様が喜ばれるものは何にもないですよ。何にもないです。でも他の人が私たちを見た時に、ある時にはあの人無謀やねって、あの人無頓着やね、あの人無計画やねと思うことがあります。いや、思われることもあるでしょう。そして実際に無謀で無頓着で無計画なクリスチャンがいるのも事実です。でもそうではない人もいます。無謀なように見えるけれどそうではない、無計画のように見えるけれどそうではない、無頓着のように見えるけれどそうではないという人もいます。例えば聖書の中でアブラハムが神様の声を聞いて、どこに行くかということもわからないけれど、ふるさとを彼は後にしました。普通で考えるならば無計画ですよ。どこに行くかわからないのにふるさとを出るということ、皆さん旅行に行くときにどこに行くかわからないけど、とりあえず1号線まっすぐ行ってみようとかですね、とりあえず阪神高速ぐるぐる回ってみようとかですね、そんなことないんですよ。そんな暇じゃないんですよ。まして自分のふるさとを捨ててどこに行くかもわからないで行くということは非常に無計画で無頓着で無謀なことのように思います。でも彼は神様の声を聞いてその一歩を踏み出しました。モーセはエジプトの王であるというその立場を捨てて、イスラエルの民を導く指導者になりました。計算高い人ならば、どうしてエジプトというその時代の大国の王という立場を捨てて奴隷の民のリーダーになろうとするでしょうか。非常に無謀なことですよ。でも彼はその通りに従いました。ヨシアはエリコの城壁を目の前にして、戦わずして城壁を回りました。パウロはローマの市民権というその当時で言うならば最高級の立場にある権利を捨てて、キリストの名のゆえに全てのものは糞土のように思うと彼は言いました。人々から見るならばローマの市民権を持っている。聖書を見るとパウロが拷問を受けた時にですね、私はローマの市民権を持っていると言っただけで兵隊が震え上がって慌てて解放したと聖書の中に語られていますよね。それぐらいローマの市民権というのは水戸黄門の印籠のように力があるんですよ。でも彼は一切のものを捨てて迫害と患難と苦しみを選びました。キリストの名のゆえにです。そして何よりもイエス様は天にある一切のものを捨てて人間の姿となって私たちのところに来てくださいました。全ては無謀なことですよ。無計画なようにも見えるでしょう。でも彼らに共通していること、それはみんな彼らの意思ではなくて神様がそのようにしなさいと言われたその声に従った結果です。誰が好き好んでふるさとを離れますか。いや、離れたいという人もいるかもしれないけれど、誰が好き好んでエジプトの王という立場を捨てて奴隷のリーダーになりたがる人がどこにいるでしょうか。そうじゃないですか。ヨシュアもそうですよね。モーセもそうです。聖書をよく見るとヨシュアたちがエリコの城壁を目の前にした時にエリコの人たちは震え上がっていました。戦う気力も彼らにはもはやありませんでした。イスラエルの民の中に誠の神がいるということを彼らは誰よりも知っていました。 ですから彼らはもはや手を挙げて降参している状態ですよ。今こそ攻め入ったならばすぐに打ち勝つことのできるような状態でした。でも神様はそのような民を目の前にして、あなた方は武器を置いて、武器を捨てて、言い換えれば自分の力ではなくて神様の声に従いなさいと言いました。その神様の御声は、黙ってエリコの城壁を回りなさい、そのようなものでありました。時々神様が語られること、それは私たちにとっては無謀で無計画で、また無頓着なことに思えることも少なくないと思います。でも神様は緻密な計画を持って私たちを導いてくださっているお方であるということを心から感謝したいと思います。私たちがどう思おうと、私たちがどう考えようと、神様は緻密な計画を持って私たちの人生に責任を持ってくださっているお方であるということを心から感謝したいと思います。だから聖書は語っているんですよね。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することですよって。私たちが見ているものが全てではないんです。目に見えるものだけが全てではないんですよ。目に見えていないものこそが本当の望みなんですよとパウロは語っているんです。目に見えるものがどうして望みになり得るんですか、目に見えないものこそ本当に望みじゃないんですかとパウロは語っているんですよ。私たちは起こる出来事に対して望みを置くのではなくて、イエス様に望みを置くものでありたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。このことが起こってほしいな、この願いを叶えてほしいな、このようになってほしいな、それは起こってくる出来事に対して望みを置いていることです。だからそのようにならない時には、神様なんで、神様どうしてこんなに祈ってんのに、断食もしてんのに、こんなにあなたに使えてんのに、なんでと言うんですよ。でも私たちが置かなければならない望みはイエス様です、神様ですよ。もし出来事に対して望みを置くならば、起こってくる出来事に対しても一喜一憂しなくてはいけない。いいことがあったら嬉しいし、悪いことがあったら悲しいし、そんな状態ですよね。でも神様に望みを置く者は決して失望に終わることがないと聖書は約束していますから、心から感謝したいと思います。人間は裏切ることもあるでしょう。でも神様は決して私たちを裏切ることのないお方であるということを心から感謝したいと思います。私たちは失敗をすることもあります。でも神様は決して失敗されることがないお方であります。私たちは誰かの期待に応えることができないということもあるでしょう。でも神様は私たちの期待に応えることができなかったということがないお方ですから、心から感謝したいと思います。例えば救いということに対しても同じですよね。ローマ書の10章の10節だったと思いますけれど、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われると語られています。心で信じて義とされるということが目に見えるものではないということは皆さん十分理解しておられると思いますよ。私はイエス様を信じました、心でイエス様を信じました、そしたら義となったという証拠がですね、例えば筋肉マンみたいにここに義という漢字が現れるとか、そういうことだったらこの人義とされたねって、ああこの人義の人になったね、よくわかりやすいですよ。でも心で信じて義とされているんだけれど、何も私たちの目で見るならば変わってはいない、そうじゃないですか。変わらないんですよ。
そして口で告白するならば救われると、私はイエス様あなたを信じますと告白したならば、その人は救われているんです。救われるであろうではなくて、その瞬間に救われているんですよ。でも救われたからといって、その人が急に救われた人のようになるわけではない。何も変わらないんですよ。何も変わらないんです。でも聖書ははっきりと、人は心に信じて義とされて口で告白するならば救われると語られています。大事なことは、それを信じるんですか信じないんですかという話です。このローマ書の10章の10節の御言葉の後にはですね、有名な御言葉があります。それは、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないと語っています。主の皆を呼び求める者はすべて救われると書かれているんですよね。救いもそうですし、信仰もそうですけれど、目には見えないけれど、手で触ることもできないけれど、主から語られた言葉を信じることができる人は幸いな人であるということを知らなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。昨日ですね、この御言葉を読みながら、すべて彼を信じる者は失望に終わることがない、イエス様を信じたら、クリスチャンになったら失望しないと思っている人がいるんです。イエス様を信じたらいいことばっかり、イエス様を信じたらもう人生バラ色になって、前途は光り輝くもので、でもローマ書の10章の10節の後の御言葉は、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言われています。言い換えれば、失望するようなことがあるんですよ。失望に終わることがないということは、失望しないということではないんです。失望に終わることがないということは、失望することもあるということですよ。失望って何ですか？望みを失うということですよ。大変なことですよ。神様を信じていても、イエス様を信じていても、失望するようなことは起こるんです。でも失望したままで終わることはないと聖書は約束しているんですよ。どんなに失望しても、どんなに悲しみの中にあっても、どんなに苦しみの中にあっても、そのままでは終わらないんだと聖書は約束をしているんですよね。私たちの人生は失望のままでは終わらないんですよ。失望は必ず希望へと変えられていくことを心から感謝したいと思います。だから、今だけを見て将来のことを悲観しないでいただきたい。今だけを見てこれから起こることを決めつけないでいただきたい。たとえ昨日までどのような人生であったとしても、いつ神様が働いてそれが希望に変わるかわからないんですよ。この時間まで、この瞬間まで、どんなに苦しい歩みであったとしても、いつ神様が働いてそれを希望に変えられるかわからないんです。大事なことは、必ず失望のままでは終わらないという神様の約束が成就される時が来るということを、私たちは信じなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。アーメン。多くの場合ですね、神様の言葉はチャレンジという形で与えられます。アブラハムがふるさとを後にしたことも、モーセがパロの前に立ったことも、ヨシュアがエリコの城壁を回ったことも、またイエス様がゴルゴダの十字架に向かわれたことも、簡単なチャレンジではないと思いますよ。でもそのような時こそ、私たちの信仰が問われているんですよ。あなたは神の言葉を信じて信仰を選び取るんですか、それとも恐れて
何もできない、また何もしない人になってしまうんですか。主は今も私たちに問うておられると思います。例えばもし自分が病気になったとします。その時私たちの目の前には信仰のチャレンジが置かれているんです。信仰に固く立つこともできれば、神様を呪って、その病を呪って、そして信仰を失ってしまうということもあるでしょう。実際的にそのような人もたくさん見てきました。試練が置かれた時、問題が置かれた時、いや病が置かれた時、神様どうして、なんでと言いながら、その信仰を捨てていった人たちを数多く見てきました。でも反対に逆境と思える時に信仰に固く立って立派に成長を果たしている人たちもいるんですよね。信仰に固く立って成長している人に共通していること、それは神様から直接言葉をいただいているということです。多くの場合、神様はその人その人にその時その時に必要な言葉を語っておられます。私たちがその声を聞くことができる準備ができているんですか、できていないんですか、ということが問われているんですよ。多くの場合ですね、私たちは御言葉を自分に当てはめようとします。例えば心配事があった時、ああ聖書の御言葉のあの箇所、あ、全て重に負って苦労しているものよ、私のもとに来なさい、あなた方は休ませてあげる、あ、そうやね、イエス様のところに重に下ろして安らぎ持って、なんとかかんとか言いながらですね、御言葉を当てはめる。私も信仰を持ってマナシの時はそういう聖書の読み方をしていました。神様、今日私が一日歩む御言葉を与えてください、神様お願いします、こうしながらですね広げて、そして忘れもしない、神様今日の御言葉お願いします、開けたらイザヤ書の何章だったか忘れたけれど、あなたの手は血塗られているっていうね御言葉を語られて、いや違う違う違う、これは違う、これは私のものじゃない、違う違う、神様もう一度言いますよ、もう一度お願いします、今日の一日の御言葉をお願いします、開けたらあなたは罪に溺れているとかですね、いやいやいや、そうじゃない、励ましの御言葉をください、力ください、そんな風にして聖書を読んでいた時もありました。私たちはですね、自分が心配な時には御言葉を開けて自分にその御言葉を当てはめようとします。自分が好きな御言葉、好んでいる御言葉、私も持っているんですけれど、悲しい時にはこういう聖書の歌詞を読みましょうとか、皆さん持ってないですか？私そういう本持ってるんです。もちろんそういう読み方が悪いと言っているわけではないんですけれど、でもどうしてもそのような読み方をしていると人間的な感情が入り込んでしまうんですよ。こういう時にはこういう御言葉が欲しいなとか、こういう時にはこういう御言葉が自分を励ましてくれるんじゃないだろうかとか、そういう読み方をしてしまうんです。好きなところばかり読もうとするんです。でももしそういう読み方をしていたら、皆さんいつレビ記を読むんですか？いつ列王記とか歴代史とか、いつ読むんですか？レビ記の中には深い深いイエス様の奥義があるんですよ。誰もアメ言わない。神様のものすごい欲義があるんですよ。アメン。だから私たちは自分の好きな言葉ばかり求めているようではいけないんですよ。神様から直接御言葉を与えられた人は強いです。神様が今あなたにこの御言葉を与えると語られた人は強いです。その信仰は強いです。私たちはそのようなものにならなくてはいけないと思うんですよね。神様によって与えられた生きた御言葉を土台としなくてはいけない。聖書は文字ではない。聖書は文字ではないです。 聖書は生きておられる神様の言葉ですよ。すなわち私たちの中で生きて働く言葉にならなくてはいけないんですよ。例えば先ほども語りましたけれど、同じように病の中にある人であっても神様からの言葉はみんな異なっています。ある人は、私は主であってあなた方を癒すものであるという御言葉が与えられた人もいます。またある人は、この病気は死ぬほどのものではないですよ、神の子がそれによって栄光を受けるためですよという御言葉が与えられた人も見てきました。ある人には、私の恵みはあなたにとって十分である、私の力は弱いところに完全に表される、私が弱い時にこそ私は強いと語られた人もいました。またある人は、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きると言われた人もいます。神様は十把人からげに御言葉を与えられるお方ではないんです。病気の人まとめてこの言葉というような神様ではないんですよ。一人一人に対して神様は計画を持っておられるように、一人一人に対して神様の言葉があります。神様が願っておられることがあります。神様が立ってほしい信仰のポジションがあります。私たちはその言葉を聞かなくてはいけないんですよ。神様は真実な、また私たちを愛しておられるお方ですから、神様が直接私たちに語ってくださるその声を聞かなくてはいけないと思います。信仰よりも恐れが勝っているということは、これほどまでに私たちを愛してくださっている神様に対して、私はあなたを全く信頼していないと言っているのと同じなんですよ。今日私たちはもっと神様の声を求めなくてはいけないと思います。もっと神様からの直接的な語りかけを聞かなくてはいけないんです。もちろん神様はメッセージを通して、この説教を通して語られるということもあるでしょう。でもそれだけで満足していてはいけないんです。皆さん自身が神様と直接的な関係を持って、神様から直接御声を聞かなくてはいけない。ただひたすら神様だけを求めるならば、主は語ってくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。しもべは聞きます、主よお語りくださいと日々主に告白しながら主を求めていただきたい。主の皆を呼び求めるのは決して失望に終わることがないからですよ。神様を信頼しましょう。主は良いお方です。イエス様は良いお方ですよ。起こってくる出来事ではなくて、神様に望みを置く者は決して失望に終わることがない。この御言葉を私たちは信じて今日も歩んでいきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。神様、あなたは良いお方であり、また私たち一人一人にご計画を持っておられることを心から感謝します。イエス様、あなたご自身が私たちに必要な御言葉を語り、また私たちがその御言葉をしっかりと受 受け止めて歩んでいくことができるように、あなたに望みを置くものは失望に終わることがないとあなたが語っていてくださることを心からありがとうございます。主よ、どうか私たちが日々あなたの御声を慕い求めながら、あなたが語ってくださるその声に耳を傾けながら、しもべは聞きます、主よお語りくださいと、あなたの前に告白を続けていくものとならせてくださいますように、心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。